特集、補助金で暮らしをサポート。4ページ。住まいや日々の子育てに必要なものに、生駒市は補助金や助成金を出し、暮らしをサポート。その一部を子育て、環境、住宅に分けて紹介します。補助金で暮らしをサポート、子育て編。子育て1。中学生まで医療費を助成。平成28年8月1日以降の受診分から、従来の未就学児の通院・入院と、小中学生の入院に加えて、小中学生の通院にも医療費を助成しています。助成対象、中学生までの通院と入院。中学生は、15歳到達後、最初の3月31日までです。助成金額、健康保険を使って病院にかかった時の自己負担金の合計額から一部負担金を除いた額です。また、加入している健康保険から高額療養費、付加給付金などが支給される場合は、その額を控除した額になります。一部負担金。1医療機関ごとに月額500円。14日以上の入院は、1医療機関ごとに月1000円。注意。助成を受けるには、医療費受給資格証が必要です。資格証を持っていない人は、必要書類を添えて、直接国保医療課へ。医療費受給資格証申請の必要書類。子どもの健康保険証。銀行口座がわかるもの。認め印。扶養義務者の所得課税証明書。1月1日現在で生駒市に住所がないとき。子どもとその扶養義務者の個人番号が確認できるもの。個人番号カード。通知カード。個人番号が記載された住民票の写しなど、申請者の本人確認ができるもの、顔写真付きのものに限ります。個人番号カード、運転免許証、パスポートなど、申し込み問い合わせ、国保医療課、電話 0743-74-1111、内線787、不妊症・不育症の検査・治療費を助成します。生殖年齢の男女が妊娠を希望し、一定期間性生活を行っているにもかかわらず、妊娠の成立を見ない不妊症と、妊娠しても2回以上の流産や死産を繰り返してしまう不育症。医療機関でいずれかを診断された人に、検査や治療でかかった費用の一部を助成します。申請に必要な書類は、健康課窓口か、市のホームページに掲載しています。不育症の女性は、治療途中の申請ができません。必ず治療終了後に申請してください。子育て2、一般不妊治療費に最大7万円を助成。対象、次のすべてを満たす夫婦。7つの条件があります。1、法律上の婚姻をしている夫婦。2、治療期間と申請日に、夫婦のうち、いずれか一方が生駒市に住民登録している。3、夫婦のいずれもが、医療保険法各法による、被保険者か被扶養者。4、夫婦のいずれも市税を滞納していない。5、夫婦それぞれの前年所得の合計額が730万円未満。1月から5月に申請の場合は、前々年度の所得。6、妻の年齢が治療開始日時点で43歳未満。7、産婦人科などを掲げている日本国内の医療機関で、不妊治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けた夫婦。助成内容。平成29年4月1日以降に、 産婦人科などを掲げている日本国内の医療機関で、一般不妊症治療に要した検査費と治療費、医療保険適用分と適用外分の夫婦の合計負担額の2分の1で、1年度につき最大7万円。特定不妊治療、体外受精や顕微受精の検査や治療費、第三者からの精子、卵子、肺の提供による治療は除きます。奈良県では特定不妊治療費への一部助成を行っています。助成金を受け取ることができる期間は最長5年度。申し込み、治療及び検査を受けた日の属する年度内、3月31日までに必要書類を添えて、直接か郵送、簡易書き留めで健康化。子育て3、不育症治療費に最大15万円を助成。対象、上記一般不妊治療費助成の対象の1から6と次に当てはまる夫婦。産婦人科などを掲げている日本国内の医療機関で、不育症治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けた夫婦。助成内容、平成28年4月1日以降に、産婦人科などを掲げている日本国内の医療機関で、不育症治療に要した検査費と治療費、医療保険適用分と適用外分の本人負担額の2分の1で、1年度につき最大15万円。助成金を受け取ることができる期間は最長5年度。申し込み、治療が終了した日、出産または流産の判定日から3ヶ月以内に、必要書類を添えて直接か郵送、簡易書き留めで健康化。問い合わせ、健康化。郵便番号630-0258、東新町1-3。電話0743-75-2255。補助金で暮らしをサポート。エコ編。エコなシステム改修などに補助。環境配慮型の住宅都市を目指し、クリーンエネルギーシステムなどを設置する人に補助金を交付します。必ず応募要領を確認の上申し込んでください。応募要領、申請書は各担当課や主な公共施設で配布し、市のホームページからダウンロードもできます。5つのエコがあります。エコ1、お日様でおうち発電、太陽光発電システムに補助。対象、主に市内で自ら住むか所有する住宅、または住宅以外の自ら所有する建築物に太陽光発電システムを設置した人か、システム付き住宅を購入した人など、対象システム、未使用のもの、太陽電池の最大出力が 2kW 以上 10kW 未満、電力会社との電力需給開始日が平成29年3月1日以降など、補助額、太陽電池の公称最大出力 1kW 当たり2万円、上限10万円。エコ2、ガスで電気を作る家庭用の燃料電池エネファーム。対象、市内で自ら住む住宅に家庭用燃料電池を設置した人か、家庭用燃料電池付き住宅を購入した人で、国の補助金 FCA 一般社団法人燃料電池普及促進協会補助金の額の確定通知を受けている人など、対象システム、未使用のもの、国の補助金の対象システム、国の補助金額の確定通知日が平成29年3月1日以降など、補助額、1件あたり7万円。 エネファームとは、ガスの中に含まれている水素を空気中の酸素と反応させて発電し、家庭内で使えるようにします。発電で生じた熱でお湯も沸かすことができる家庭用の燃料電池です。エネファームのイメージ。都市ガス、LP ガスからエネファーム燃料電池発電ユニットを通して作られた電気は、家庭内の照明やテレビで使用されるとともに、燃料電池発電ユニットから排熱された熱は、エネファームの貯湯ユニットを通して、シャワーなどの給湯に利用されます。エコ3、エネルギーを見える化、ヘムスで無駄なく効率的に。対象、市内で自ら住む住宅にヘムスを設置した人か、同システム付き住宅を購入した人。対象システム、未使用のもの。エコーネットライト規格を標準インターフェースに搭載しているもの。設置日が平成29年4月1日以降など。補助額、1件あたり上限2万円。ヘムスの設置にかかる費用を補助。ヘムスとは、家庭で使うエネルギーを節約する住宅用エネルギー管理システム。家電や電気設備とつなぎ、モニター画面などで電気やガスなどの使用量の見える化や、家電機器の自動制御をします。ヘムスのイメージ。エネファームや太陽光発電で蓄積されたエネルギーと、空調機器、照明などで消費されるエネルギーをヘムスで一元管理します。エコ4。災害時にも安心。蓄電システム。V2H システムで電気をストック。家庭用リチウムイオン蓄電システム。対象。市内で自ら住む住宅に家庭用リチウムイオン蓄電システムを設置した人か、同システム付き住宅を購入した人。対象システム。未使用のもの。蓄電容量 1kWh 以上。設置日が平成29年4月1日以降など。V2H システム。対象、市内で自ら住む住宅に V2H システムを設置した人か、同システム付き住宅を購入した人。対象システム、未使用のもの。電気自動車などの蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用するために必要な機能を有すること。設置日が平成29年4月1日以降など。補助額、家庭用リチウムイオン蓄電システム。蓄電容量 1kWh あたり2万円。上限8万円。V2H システム、1件あたり5万円。V2H システムとは、電気自動車などの大容量バッテリーから電力を取り出し、分電盤を通じて家庭の電力に使用できる仕組み。V2H システムのイメージ。V2H と電気自動車、プラグインハイブリッド車の間で充電・給電が行われ、給電された電力は分電盤を通して電化製品に供給される。エコ1からエコ4の共通項目。募集数、予算の範囲内で申し込み順。エコ1からエコ4の対象に書かれた、自ら住む住宅、システム付き住宅は、店舗などの併用住宅や共同住宅を含みます。申し込み問い合わせ。申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、平成30年3月30日金曜日までに直接、環境モデル都市推進課、電話 0743-3111-0 74-1111、内線376、郵送は不可です。エコ5、生ゴミ処理容器で生ゴミを減らしてエコ生活。対象、市内に住み、自ら使用する家庭用生ゴミ処理容器などを購入後、アンケートに協力できる人。設置後、常に良好な状態で自らで維持管理ができる人。電動型は過去5年以内に同補助金を受けた人が同一世帯にいない人。対象処理容器。市内の取扱指定店で購入する非電動型。密閉式、地中埋め込み式、消滅式、手動式、キエーロと電動型、電力を使うもの。補助額、上限75,000円。補助率は、非電動型は3/4、電動型は1/2。申し込み問い合わせ。市内の取扱指定店で購入するときに、必要書類を受け取り、直接か郵送で環境保全課。郵便番号630-0288、東新町8-38、内線354。写真が2つあります。1、非電動型生ゴミ処理容器。ドラム缶型の容器に丸い蓋がついています。2、キエーロ。四角い箱で上部に開閉できる蓋がついています。写真終わり。補助金で暮らしをサポート、住宅編。中古住宅の購入や住宅のエコ改修、耐震化に補助。空き家の流通促進や住宅の有効利用のため、中古住宅の購入や住宅のエコ改修、耐震診断や耐震改修工事、解体工事にかかる費用の一部を補助しています。今年度から、空き家の有効活用などの住宅政策を推進するため、住宅政策室を設置しました。3つの補助があります。1、リノベーション、中古住宅、既存住宅流通等促進奨励金、対象、中古住宅を購入し、6ヶ月以内に対象の工事を行い、生駒市の住民となった所有者、市内転居も含みます。対象工事、耐震、省エネルギー、バリアフリーのいずれかの改修工事で、費用が50万円を超えるもの、奨励金額30万円、募集件数10件、申し込み順、申し込み問い合わせ、申請書に必要書類を添えて、直接、都市計画課住宅政策室、電話0743-741111、内線564、郵送は不可です。2、エコ、エコ改修、住宅の省エネ改修工事、対象工事、市内の住宅、マンションなどの窓の断熱改修工事や、それと合わせて行う床、天井、壁の断熱改修工事。工事費用が50万円を超えるもの。改修工事の請負契約日が平成29年4月1日以降。固定資産税の減税制度で、熱損失防止改修工事として規定されている工事。補助額、工事費用の3/1、最大50万円。募集件数、30棟程度、申し込み順。申し込み問い合わせ、6月1日木曜日から、申請書に必要書類を添えて、直接建築課、 内線597、郵送は不可です。共同住宅共用部 LED 加工地。対象、市内で自ら所有する共同住宅、店舗などの併用共同住宅を含む、や、市内の分譲共同住宅に補助金の交付対象の LED 照明などを設置した人など。対象事業、共同住宅の共用部分の季節の蛍光灯などを未使用の LED 照明などに変更。平成30年3月30日までに設置完了報告を行う。補助対象となる経費が1万円以上。補助額、補助対象経費の5分の1。上限額は、200個以上は100万円。200個未満は50万円。募集数、補助額が400万円に達するまで、申し込み順。申し込み問い合わせ、直接、環境モデル都市推進課、内線376。事前申請が必要です。郵送は不可です。3. ディサスター。耐震診断、耐震改修工事、解体工事。契約前に申請してください。契約後、工事着手後の申請は補助できません。5種類あります。1. 住宅の耐震診断費用。補助対象、次の条件をすべて満たす市内の住宅。主に昭和56年5月31日以前に建てられたもの。3階建て以下の住宅。併用住宅、住宅部分が過半を占めるもの。長屋住宅なども含みます。耐震診断者、1級建築士、2級建築士、木造建築士。補助額、診断費用の3分の2、限度額2万円。募集数30件、申し込み順。申し込み問い合わせ、6月1日木曜日から建築課、内線595。2. 住宅の耐震改修工事費用、シェルター型耐震改修工事費用。補助対象、住宅の耐震診断費用と同じ。補助額、募集数。1. 住宅の耐震改修工事、工事費用の3分の1、限度額50万円、15件、申し込み順。2. シェルター型耐震改修工事、工事費用の2分の1、限度額15万円、1件、申し込み順。補助を受けるためには、耐震診断を行った補助対象の住宅で、改修工事後の住宅の耐震性能を市の定める基準以上にすることが必要です。基準は問い合わせてください。申し込み問い合わせ、6月1日木曜日から建築課、内線595。3. 特殊建築物などの耐震診断費用。補助対象、市内にあるマンション、店舗など多数の人が利用する建築物。耐震診断者、1級建築士、2級建築士。補助額、奈良県が指定する緊急輸送路沿いにある特殊建築物。診断費用の3分の2、限度額133万3000円。それ以外の特殊建築物、診断費用の3分の1、限度額66万6千円。募集数、各1件、申し込み順。申し込み問い合わせ、 6月1日木曜日から建築家内線595。 4. 住宅の解体工事費用補助対象。次の条件をすべて満たす市内の住宅。昭和56年5月31日以前に建てられたもの。3階建て以下の住宅。併用住宅。住宅部分が過半を占めるもの。長屋住宅なども含みます。耐震診断を行った上記の住宅で、倒壊の可能性が高く、構造評点、住宅の強さを示す点数が 0.7 未満のもの、補助額、解体工事費用の 23%、限度額50万円、募集数30件、申し込み順、申し込み問い合わせ、6月1日木曜日から建築家、内線595。5. 老朽危険家屋の解体や家財道具の処分。補助額、補助件数。老朽危険家屋の解体。費用の3分の1。限度額50万円。4件、申し込み順。家財道具の処分。費用の2分の1、限度額10万円、6件、申し込み順。老朽危険家屋であるか、空き家バンクに登録することが条件。詳しくは問い合わせてください。申し込み問い合わせ。6月1日木曜日から建築家、内線595、都市計画課住宅政策室。内線564。耐震、リフォームなどの住宅相談を受けませんか？費用無料。時ところ。毎月第3木曜日、13時から16時の間の40分間。市役所3階、301会議室。相談内容。専門相談員によるリフォームや耐震改修工事などの技術的なアドバイス。定員各4組、申し込み順。申し込み問い合わせ。相談日の3日前までに、直接か電話で、都市計画課住宅政策室、内線564。欠陥工事や工事契約などの事後のトラブルに関する相談はできません。